はい、そしたら外交に関しては、一番右上のところと、もうすべてはこれはアメリカのベトナム戦争参入が、いろんなターニングポイントになっていくんで、一番右上のところ、まずベトナムの歴史をちょっと大まかに説明していくと、ベトナムに関しては、明治大の頃までは中国、清国に支配されていたのがベトナムだけど、その後清仏戦争つってフランスと清国が戦争して、そのフランスに敗れたことで、ベトナムの支配権は、フランスに移りと、でそこから、まあ、北ベトナム南ベトナムこのベトナム全域は、フランスが支配していたんですが、太平洋戦争つが、まあ、正確に言うと、日中戦争の後にと、日中戦争中に、日本がここに進軍して、ここからフランスが領地を奪い取ったことでようやくフランス軍は撤退と、はい、で、日本がでも1945年に敗れたことでと、ようやくこれで、まあ、俺たち独立できるぞつって独立しようとしたらフランスが戻ってきたでつって、で戻ってきてと、で南ベトナムっていうのを、作ったことで、そこから、そのフランスの支配から独立したい北ベトナムと南ベトナムに分かれて始まったものをインドシナ戦争っていうんですが、そのインドシナ戦争は一番右上のところ、1945年からインドシナ戦争が始まりと、ようやく1954年に一旦休戦協定が結ばれ、これで戦争は一旦終結。インドシナ休戦協定もしくはジュネーブ休戦協定って言ったりしても結構ですがと、ただ、これでフランスは出ていったんだけどと、その、フランスの援助のもと出来上がった南ベトナムと北ベトナムの間で対立は続き、1960年から内戦が再開と、はい、そして内戦が再開した、2回目の今度は戦争はベトナム戦争って言われるようになるんだけど、その際北ベトナムの方は社会主義国家として出来上がったんで、やっぱり社会主義のジャイアンソ連とか中国がこの北ベトナムの援軍に回って北ベトナムの方が優勢だったんで、やばいこのまま行くと、まあ、アメリカが恐れていたのはドミノ理論って言われるんですが、こういった社会主義が広がり続けて社会主義国家が誕生すると隣の国でも社会主義国家が誕生してしまうと、だから、ここで北ベトナムの勝利だけは何とかして防がなきゃいけないから、アメリカがここで65年ついに、ね、ベトナム戦争に参戦して南ベトナムの応援に回り北ベトナムへの爆撃を開始していったのが、その下1965年から始まる北爆の開始というもの、はい、ですんで、はい、ここからベトナム戦争に参戦することになったアメリカは経済的な余裕がなくなっていくから、もともとアメリカはそれまで韓国に対して、はい、当時まだ最貧国だった韓国に対して経済援助をしていたんですが、とそういった経済援助をしている余裕はなくなると、はい、ですんでそこで日本に対して、おい日本ちょっと俺今ベトナム戦争で忙しいからよ、お前経済的にも十分豊かになってきただろうと、あだからこれからお前が韓国に対する経済援助してやれやと、そんなこと言われても困るすしよと、僕らは韓国とそもそも国交も成立していないんだよと、だったら国交成立させんかいこらっつって、でアメリカからの圧力があって、その下、はい、韓国との国交正常化に関してはサンフランシスコ平和条約の、後に1951年から実は始まっていたんですが、と、ところが当時の韓国大統領の李承晩が大の日本嫌いと、はい、李承晩の反日政策と、あとは賠償問題と、それからあとは、領土問題と、具体的に竹島のせいで難航と、ちなみに、ちゃんとこれは日本人として知っといて欲しいことですが、賠償問題の賠償金っていうのは支払う必要はありません。え、なんでですか？だって日本韓国と戦ってないもん。韓国はまずそもそも、日本と同じと、これ、枢軸国の一員として日本の領土の一部でありと、日本側で参戦してるんですと、ですね、こいつら敗戦国なんですよ。で、それをなぜか、あの国は歴史を歪曲してて、その後1945年日本が負けた後自分たちは戦勝国だって言い張ってるんですと、違います。で、その後サンフランシスコ平和条約が結ばれんじゃんと、で、その時にアメリカが日本と戦争した数十国の国たちを集めて日本と仲直りを開いてくれたよね。その時に韓国はうちも参加させてもらう、もらうキムチよーつって、お前 枢軸陣営だよねと、日本側として参戦した国だからお前参加する資格ないからねと、なんでと、お前負けた側じゃんつって、で断られてるんでと、ですね、ちゃんとそういったね、まあ歴史って言ったものはしっかりしといた方がいいと、あそこの国は自分たち有利になるようにいろいろな歴史の認識に関しては、結構強引に解釈しているんだよねと、はい、ですんで賠償金っていうのは本来戦争で負けた国が勝った国に支払うもんなんで、負けた国が負けた国になんで支払うんだよってこと、はい、ですね、賠償金は支払う必要はありません、ただ保証金っていうのは支払う必要はあると、具体的に言うと戦時中にと、まあここで朝鮮人とかを日本に連れてきて、工場で働かせたとかいった徴用工とかいった問題はあったりするんで、あとはまああの国がずっとわーわーわーわー言うてんのが慰安婦っていう問題もあったりするし、そういった保証金の問題はありますと、あとは領土問題の竹島に関してはこれもさすが日本人として知っといてねと、竹島に関してはもともと日本固有の領土ですが、日本が独立を果たすのは1952年の4月28日だったよねと、その直前に李承晩が、この竹島に軍隊を派遣して不法占拠して未だにずっと実効支配しているのが竹島ですと、ですんで、いつその韓国が、このね、竹島を支配するようになったかっていう時期を考えてみればいい、まだ日本が国際社会に復帰する前に、勝手に持っていったんですと、それが竹島の歴史、はい、ですが、まあ、この竹島の話とかを、言い出すと、そうすると話がまとまらないから、じゃあ竹島とかに関してはこれは、まあ、一旦、話は置いておいてと、はい、そこで、この1951年から全然交渉が進まなかったんで、はい、1965年、はい、当時李承晩がすでに軍事クーデターで失脚してパク・セイキっていう人に代わっていたんで、じゃあそのパク・セイキとの間で国交正常化させようかと、はい、ですんで先ほどのベトナム戦争の北幕のところからこの1965年の日韓基本条約に矢印を出してくると分かりやすい。だから65年に韓国との間で、当時のパク・セイキ政権との間で条約が結ばれるんですが、パク・セイキの木っていう漢字には気をつけろ、パク・セイキの木っていう漢字は、これは、はい、日本史ではもう一回出てくる漢字、はい、ここのところ、家臣の臣じゃないからね、つながってるからね。先生なんか FX で見るような感じの、ね、なんか矢印がと、ね、見えますけどと、はい、でこのパク・セイキは、まあ、これは背景説明すると長ったらしく なるけど親日寄りの人なんでと、はい、ですんでパク・セイキとの間には話し合いがようやく進むと、ちなみにパク・セイキに関しては娘も有名人ですよと、さてでは一般常識問題と、ね、今ね余裕かましてね、あくびしてたねヨネイと、はい、パク・セイキの娘は誰ですか。韓国大統領だった人です。2015年あたりまで、ほんの10年前だから君たちはまだねその時に小学生だったんだし、でも小学生だったっていうことは韓国大統領ぐらいはさすがにね知ってると思うんだけどと、わかんない。じゃあ選択問題にしてあげようか、ね、選択肢ね、次のうちパク・セイキの娘は誰ですか。1番パク・チソン、2番パク・チュヨン、3パク・ジュヨン、4パク・ヨンハ。さてどれでしょうか。1から4のうちどれか。なんか一生懸命考えてるけどこの選択肢に答えがないっていう可能性もありえるんだよね。はい、答えは、全部こいつ、今挙げた4人は男です。はい、ですんで、答えパククネぐらいはさすがに知っとけ、クネクネおばさんって人いたでしょ、クレーマーおばさんって言われる人、はい、ですんで、はい、そのパククネのお父さんでもあるけどと、はい、ここでパク・セイキは、はい、日本が昔韓国を併合した際に結んだ日韓併合条約と、はい、もしくは韓国併合条約って言っても結構ですが、1910年に大日本帝国とあとは戦前にあった大韓帝国の間で結ばれた、条約などは全て無効であることを確認したいと、うん、まあそりゃそうでしょうねと、はい、ですんで、そういったものはまず1番目の 内容に関しては日本も当然了承と、はい、それからあとは2番目、韓国は朝鮮にある唯一の合法的な政府、はい、と言ったんで、と、はい、日本は、ここで韓国こそ、これが朝鮮半島にある唯一の合法的な政府なんで、北朝鮮との間には国交は結んでいません。ですんで、ここから解説プリントのところの92ページや93ページは自分で読んでおけって言ったけども、とこういう前提条件をもとに後々93ページのと、まあ、今自分で93ページ開いても結構だけど、と93ページの、真ん中の右側あたりに北朝鮮との間でも国交正常化に向けた話し合いが進められてますと、はい、それが2002年に小泉純一郎内閣の時に小泉純一郎が北朝鮮に電撃訪問して、と、当時の、まあ、今のキム・ジョンウンのお父さんである、キム・ジョン・イルとの間で、と、はい、これから北朝鮮との間の国交正常化していこうねっつって、で、ここで発表されたのが日朝平壌宣言っていうのが2002年にあると思いますが、と、はい、ここで、朝鮮との間で国交正常化しようよっつって、小泉純一郎とキム・ジョン・イルの間で、サインがなされたものの、その後北朝鮮で拉致問題とか、あとは核兵器の開発だとか、それからあとはミサイル問題だとかが、それが頻発したんで、結局いまだに交渉は、これは、成立、国交は成立していない。その下バット、北朝鮮の核問題、拉致問題、それからあとは、ミサイル問題などによる停滞のため国交正常化はいまだ進展していない。緑でアンダーライン追加しておけ。で、92、93ページとかの、特に93ページの学習が難しいのは、と、ここら辺は、内閣ごとに学習してもちんぷんかんぷんで、と、テーマごとに勉強していくのが最も効率的ですからと、なぜなら今、この北朝鮮との話し合いに関しては日韓基本条約の後にこっちに今ポンと振ったよね。こっちの方が、あ、北朝鮮とはその後2002年になってようやく話し合いが、まあ、一応ね、進もうとしたのかっていう、一応歴史につながってくるから、と、その内閣ごとにやっても全然ちんぷんかんぷんでしょうから、テーマごとに勉強していった方が分かりやすいんで、ですんで解説プリントは、内閣ごとじゃなくテーマごとに、その流れが分かるように構成されているんで、その時の時期に関しては、内閣の時期に関してはテキストを参照して確認するようにと、はい、そうすれば、テーマ仕事に学習していけば内容は理解できるようになりますから、はい、そしたら話を91ページに戻してと、はい、これで2番目、日本は朝鮮にある、韓国のことを朝鮮にある唯一な合法的な政府と認め、あとは3番目、韓国は賠償請求を放棄と。お、先生優しいですね。いや違いますと、日本はその代わりお金を支払ってますと。右側のところ、はい、代償として、無償供与経済援助っていう形で、具体的に言うと、この時、日本は3億ドルのお金を、韓国にまず渡してますと、これは無償で返還の義務もなしで、もう丸ごと、3億ドル渡してるんですと、で、それ以外にも、まあ、これ無利子で2億ドル、それからあとは有利子で利子ありで3億ドル、合計8億ドルを渡してますと、先生8億ドルってその大した金額じゃないんじゃないと。いやいや、この時代の韓国よ、韓国の国家予算の2年半分です。相当な額この時日本は支払ってるから、もうこれで解決済みなので、この時の交渉もちゃんと日本人として知っておけと、はい、ここで日本側はパク政権政権に対してと、はい、韓国側に対してと、あの一応まあこの3億ドルについてですけど、とあの戦争の時に韓国人とかを国内に動員したりして、で工場で働かせたりしたんで、そういった人々に対する保証金としてこちらの3億ドルを渡したいんですけどと、ですね、日本側からこれ、お渡しいたしますねと。あ、大丈夫キムチよと、あの我々がこれ受け取っといて、それ韓国国民に渡すキムチねと。いや、日本側から渡しますって言うと、いや大丈夫キムチよと、我々のことを信頼してほしいキムチとね、全部そこら辺私たちに渡してくれれば韓国国民にちゃんと支払うキムチよと、まあ、じゃあそんなに言うんだったらつって、ちゃんとこの交渉過程も現在では公表されてますと、で、そして、その後、韓国政府にここで合計8億ドルのお金を、渡した後、韓国政府は1ウォンたりとも国民には回さず経済発展に費やしたんです。そこから韓国の経済はここから一挙に、立ち直っていくっていうか、経済発展が始まっていくと、で一方このことを国民たちは一切知らず、2005年まで日韓基本条約の内容国民たちは知りません。なんで韓国政府がなんか、日本政府が日韓基本条約の内容は、これは公表しないでほしいって言ってきたから、 なわけないでしょうと、これだけの多額の金額払ってんだからと、ね、で、だから簡単に言うと、もう韓国政府の全部ここら辺の嘘による捏造が、全部ここら辺が国民には結局そのせいで知れ渡らずと、で国民たちはと、ね、戦争の時に動員されたのにその賃金が支払われてないんだっつって、で日本を訴えてきたりしてんの。あの韓国政府を訴えてください。使い込んだのはあなたたちの政府なんで、と責任は韓国政府にあります。だから日本政府がずっと言ってんのは、こういった、慰安婦の問題だろうが、あとはそれから徴用工っていうその工場に動員した問題だろうが、全部もう解決済みと。だってこの時に支払ったもんと、もう支払う必要全くないですと、それでも、2015年にもう慰安婦の問題とかいちいち言われるとめんどくさいから、うん、じゃあもう一旦10億円渡しますから、で今後も二度と同じことはもう言わないでねと、もうこれで一切不可逆的、一切話蒸し返さないっていう条約にサインしてくださいねっつって、パククネの時に分かりましたっつってサインしたんです。そしたら大統領変わった瞬間に、それは前の大統領が勝手にサインした条約だ気持ちねっつって、知らない気持ちよーっつって、あここからもう日本人は、あこの国ダメだわと、ね、韓国政府とはまともに話し合ってもろくにこれ、交渉できないから、すぐに大統領変わったらコロコロコロから変わるからと、もうまともに話し合いできんわっつって、そっから、日韓関係がこういった、緊迫化の状況になったわけ。まあユン大統領が今もう辞めちゃったからね、韓国との国交、国交関係改善に関してはもうまた難しくなるだろうけどと、ですんで、その下のところそのせいでと、韓国政府が使い込んだせいでバッと慰安婦、徴用工など個人賠償の問題は現在まだ残っているっていうことになってるんです。赤でアンダーライン。な、日本側もう全部支払い終わってます。はい、そういったことを知らずにわーわーわーわー言うやつがいたりするから、まずは勉強せやこらと、ね、日韓請求権協定っていうので全部支払い終わってます。はい、そしたら、はい、話を、今度は、このベトナム戦争の話からまた連動させていくけどもと、はい、今、ここで今アメリカはとベトナム戦争に、参入する際と、はい、当然、アメリカ軍を出動させるためには、米軍の出発場所が必要だよね、そこで必要になっていくのが米軍基地なんですが、沖縄にある米軍基地からアメリカ軍が出動するわけだけども、ところが当然操縦ミスだとかが起きてと、ヘリコプターがここから離陸した後と、それで操縦ミスで民間家屋に墜落する事故なども起きてますと、なんで沖縄がそういったね毎回被害に遭わされなきゃいけねえんだよと、これはずっと沖縄がアメリカの支配下に置かれてるからじゃない、置かれてるからじゃないかと、だから俺たちもそろそろ日本に帰らせてくれよっつって沖縄で祖国復帰運動が本格化していくのがこのベトナム戦争にアメリカが参戦した65年あたりからと、はい、じゃあ沖縄返してもらおうっつって日本政府も本腰を入れるわけだけども、今帰ってきてない場所、奄美諸島はもう帰ってきたよねと、で小笠原諸島もまだ帰ってきてないけどと、どっちから交渉すると、日本は昔、北方領土で4島一括返還っていうミスをやらかしたよね。ですんで、沖縄返還に関しては一番時間かかるだろうから、まずは小笠原諸島から返してもらいましょうと、はい、そこでその下1967年と、はい、ここで日米首脳会談が佐藤栄作とアメリカジョンソン大統領の間で行われと、はい、そして、小笠原諸島を返してくださいなと、はい、で翌年小笠原諸島が返還されと、はい、じゃあ次は本題の沖縄だ、はい、ですんで沖縄返してくださいなつって再び日米首脳会談が行われと、はい、この時のアメリカ大統領は、先ほどのジョンソンからニクソンに変わってるんで、はい、佐藤栄作とニクソン大統領の話し合いで、はい、決まった内容をその下日米共同声明と言いますが、内容に関しては核抜きと本土並みの、返還合意に、沖縄返還に合意と、はい、ただ核抜きと本土並みっていうのは言葉は知ってる受験生は多いけど内容を理解してる受験生は皆無と、今ここでちゃんと説明しますがと、沖縄は今までアメリカの支配下に置かれていたわけだよね。ということはアメリカはその支配中に絶対にこの沖縄に核兵器持ち込んでる可能性あるよねと、つうか絶対に持ち込んでるよね。だから日本にこの沖縄を返還する際には核兵器は全部撤去した上で返せよと、だから核はなく した状態で返せよと、それが角抜き、はい、ですので下に角抜きの意味、書いておきましたが、左側の方から書いておきましたが、角は撤去して沖縄返せと、はい、これの背景にあるのは、2年前に佐藤栄作が非核三原則を歌っているっていうこともあると、非核三原則はさすがにこんなものは書かなくてもいいかなって思ったんですが、昔生徒に、非核三原則一応言ってもらえるって言ったら、打たず、打たせず、打ち込ませず、それ、ジョンウンが言ったらノーベル平和賞あげよう。キム・ジョンウンが言ったらノーベル平和賞あげてもいいんじゃん。ですんで、はい、そこから、はい、ここで、持たず、作らず、持ち込ませずの3つ、はい、でそれを言ったこともあって、格抜きと、はい、ちなみに、これ、裏の話もあるからね、核抜きつって核は撤去して今後沖縄に核兵器は持ち込まないようにつって言ったんですが、と、実は密約があります。もしも沖縄で有事が起きた場合、あ、有事ってのは無事じゃないことですと、何かしら戦争など戦闘紛争 などが起きた場合には、その場合には、沖縄に核兵器を持ち込んでもいいっていう密約が存在しています。政府の発表と裏は違うんですか。そうよ、それが政治の裏の話なんで、そういったものも現在すでに公表されてるから知っておくといいと。一方でもう一つの本土並みっていうのが、これが難しくて、当時本土並みっていう言葉に対して沖縄県の代表であった屋良朝苗っていう人はわざわざ本土東京までやってきて佐藤栄作と会談を行って、すいません、この前日米共同声明で発表された本土並みってどういう意味ですかと、沖縄には米軍基地がたくさん集中してるんですけどと、この米軍基地を本土並みに減らしてくれるっていう意味合いですよね。本土並みは本土並みですねと、あの本土並みの確約を取りたいんですよと、ね、これをちゃんと、日本本土と国内と同じく本州と同じぐらいに、こういった本土並みに減らしてくれるっていう意味合いですよね。いや、本土並みは本土並みですねってずっとごまかし続けるんですと、はい、そしてその後条約が発表された時にと、佐藤栄作は、本土並みっていうのはと、はい、本土と同じようにと沖縄にも日米安全保障条約を適用し、沖縄が、こういった戦闘とかに巻き込まれた時にはアメリカ軍に守ってもらえること、もらえるっていう意味でありますと、その代わりアメリカ軍に守ってもらえるんで、この沖縄にある米軍基地は引き続き残ることになりますがねと、だから全部沖縄に、そういった、全て負担を背負わせる形だったのが本土並みの実態ですと。だから本土並みとは下に書いてあるけど、本土と同じく沖縄にも安保を適用するという意味と、日本人としてちゃんとそういったものは知っておくといい。はい、とりあえずこの日米首脳会談の日米共同声明に基づいて、その2年後正式に1971年沖縄返還協定が結ばれて、はい、このような条約が発効されない1年後なんで、1972年に沖縄県が正式に復帰することになると、はい、ですので沖縄復帰もベトナム戦争が背景にあるんだなっていうのが分かったでしょうと、はい、ただと、はい、沖縄返還までは終わりましたがと、このベトナム戦争が日本史に与えた影響っていうのがどれだけ大きいか、一旦ここら辺を全部整理整頓していこうかと、はい、場所で言うと90ページに戻ってください、はい、90ページのと、テキストの右下の図解ノート ③ っていうところ、ベトナム戦争が日本に与えた影響、全部でこれは6つあります。そんなあるんかいと、はい、まず一つ目、はい、ベトナム戦争によって今やってるところ分かんない人、90ページの右下映ったよと、はい、1番目はベトナム戦争による米軍からの特別事情と、はい、ここでベトナム戦争で、アメリカ軍が参戦するから日本に、注文とかが殺到して好景気になったのがイザナギ景気と、あとは2番目、はい、アメリカの要求によって韓国もベトナム戦争に参戦と、はい、ちなみにこの時に韓国軍ベトナムでやらかしまくってますからね。そういったものもちゃんと知っておくべきよ。よく日本に慰安婦がどうたらこうたらごぞどうたらこうたら言ってくるでしょ、この時に韓国軍ベトナムで何をやったかと、ここで女性たちを暴行したんですと、その結果と、ベトナムの女性たちの中には、夫もわからない状態で韓国軍の、男との間に生まれた子供たちが生まれちゃったんですと、これをライダイハンっていうんですがと、いわゆるハーフの状態ねと、だからベトナムではずっと差別され続けと、そして、苦しい幼少期を過ごしていると。だからとある国がとある国っていうか、もう韓国が日本に対して慰安婦が慰安婦がって言ってきたら、 ベトナムから訴えられたらその瞬間もうおしまいだからねお前らっつって、ブーメランってまさにこのことだからねとね、ちゃんとそういった、歴史のことは知っておくといいと、はい、で、話を戻しますが、その、韓国がベトナム戦争に参戦しましたと、はい、で、韓国に対する経済援助ができなくなっていくから、その下アメリカの要請で日韓国交が樹立したのが日韓基本条約、昔ソ連との間に40年前に日ソ基本条約っていうのが結ばれてるんで、そこから応用することも一応可能は可能ですと、はい、それから、あとは、このベトナムベトナム戦争の様子は思いっきりこの時代、テレビで流れますと、だってテレビも普及してるんでしょと、3C が普及してるからと、だから当時のベトナム戦争の様子と、アメリカ軍が何をやったか、アメリカ軍は北ベトナムへの、攻撃を行う際と、ここで最新式の銃を持っていようがと、でも、ここで最新式の銃持っててもベトナムは密林地帯だからね、ジャングルだからと、ここでこれベトナム軍どこにいるんだどこにいるんだっつって、そしたら木の上からベトナム軍もゲリラ戦術で攻撃しかけてくるから最新式の銃を持ってても意味なしと、はい、ですんで、このジャングルの密林地帯が邪魔なんだよね、じゃあ全部これ枯れさせるかっつって、飛行機を飛ばして、そして枯葉剤っていうのを撒いて、その結果密林地帯が全部枯れ葉、枯れていくことになると、その枯葉剤のせいで生まれたのがベトナムにおける奇形児が生まれるんですと。ベトちゃん、ドクちゃんとか聞いたことある人、大丈夫、もう大丈夫。ベトちゃん、ドクちゃんは奇形児として有名だけど、最も有名だけど、双子の兄弟なんだけど、その、枯葉剤の影響のせいで、下半身が2人合体したまんま、で上半身だけ2人に分かれてるっていう状態で生まれた子供ですと、ちなみに現在の医学の、進歩によって、分離手術が成功して、2人にちゃんと分けることに成功していますんで、そこら辺は、知っておくといいけどと、はい、そういったものがテレビで放送されるから、ベトナム戦争に対する反戦運動が日本で起こり、織田実らが結成したベヘーレン、先生ベヘーレンって何ですかと、ベトナムに平和をと、ビックリマーク連合っていう団体を省略してとベヘーレンっていうんだけど、明治大学で難問がありましたね、この織田実が結成した団体をか、ひらがな含めて10文字で書けっていう問題があって、僕分かんなかったんですよ。ベトナムに平和をビックリマーク連合なんで11文字になるんですよ。ビックリマーク抜かせってこと？ビックリマークも一文字でしょ。だからもう分かんなかったです。なんだろうっつって、ベトナムに平和をビックリマーク抜かしちゃう、彼ら怒るんじゃないかなと思うんだけど、それを、ベヘーレンって訳すだけ、はい、それからあとは他にも東大の安田講堂の攻防戦など、当時の大学生ってやたら、やたら、やる気満々だからと、政府はなんでこういったベトナム戦争とか応援してんだよっつって、東大の安田講堂に大学生たちが立てこもって、で、機動隊とかお前ら何ここに立てこもってんねんとはね、うるせえよこれとはね、お前ら東大生じゃないやろと、東大生じゃないやつが立てこもって、明治学院とかそこら辺の学生たちが立てこもって、で上から火炎瓶投げてと、そういった、暴動を起こしてたんで、ですんで最終的に機動隊が突入して、結局逮捕することに成功していますが、そういった時代が1960年代70年代の前半までは続いてますから、これが実際の日本の現代史よと、ですんでそういった、物騒な事件とかいったもの、興味があったら受験が終わったら、いろいろ、勉強してみると面白いんじゃないかなと、はい、それからあとは4番目、今回のベトナム戦争に伴う沖縄の米軍基地が問題化しと、はい、祖国復帰運動が沖縄で本格化する際、この時に主導した団体、これは冬季講習とかのテーマ誌の沖縄市で学習したりしますが、ついでにまあここで知っておくのもいいでしょう。沖縄県祖国復帰協議会っていう団体が中心となって、ようやく沖縄の、祖国復帰が実現されていると。あとは、最後ここから5番目ですがと、はい、ベトナム戦争においてアメリカってどうなったと、ね、アメリカは負けたんですよ。これ知らないやつね、教養としてさすがにこれは知っとけ、ね、ベトナムって基本的に、自分の国に攻め込んできた国に対しては結構強いっす。世界最強の国ある意味ベトナムだと思う。だって元を退けた国であり、それからあとアメリカにも勝利した国がベトナムですからね。
だから自分がベトナム人だったとしたら、うん、祖国にもう自信持ちまくるよと、まあ、一時期は支配されたことあるけど、うち元にも勝ったしアメリカにも勝ったしつって、もう自慢しまくるけどね。
あ、で、そこから、その下丸5番ベトナム戦争の長期化とでアメリカの敗戦が濃厚と、ただと、ここで、アメリカとしてもとアメリカのプライドがありますからねと、それはそうよと、だって資本主義のジャイアンである、ここで、このアメリカが北ベトナムに負けたなんて言えるわけないでしょと、例えるんだったら資本主義のジャイアンが社会主義ののび太に負けるようなもんよ。ここでジャイアンが素直に、
のび太 おめえやるじゃねえかおめえと、お前もうこれに懲りてもうあれだぞとかね、やんちゃすんじゃねえぞ、許してやっからななんてジャイアンが言えるわけないよね。
ですんでジャイアンとして、ね、プライドを保たなきゃいけないんですと、名誉ある撤退って言ったりするんですが、とどういうことかっていうと、ここで誰かしらにたけしさん、もうのび太さんこれ苦しんでるじゃない、ならもうのび太さんのためにもたけしさんもやめてあげて、喧嘩はやめてあげて、
静香ちゃんが言うんだったらじゃあやめてやるよ。
で静香ちゃん役が必要になる、先生じゃあそれは日本ですか。あ違います、日本はスネ夫です。ジャイアンという軍事力に守ってもらい、ジャイアンという軍事力を笠に来てと、で、そして、貯づいてるのがそれが、スネ夫、ですんで、先生日本はいつまでたってもスネ夫なんですかと、うん、だから中にはスネ夫武装論っていうのを唱える人もいます。日本もアメリカの言いなりになってないで、もうちょっと防衛力増強して、日本もアメリカの言いなりにならないでと、北朝鮮だとか中国の脅威に怯えないで、もうちょっと軍事力持ったら、これをスネ夫武装論っていうんですと、まあ僕もその考え方は分かることは分かりますけどね、ただ防衛費の問題を考えるとちょっとまあきついかなと思うけど、あ、で、あ、ここで、アメリカは、どうにかして静香ちゃん役を見つけたいんですが、静香ちゃん役として、適切な国、日本はスネ夫って言ったから日本は当てはまりませんが、静香ちゃん役に当てはまる国どっかないかねと、ちょうどいい国があるんすよと、あ、社会主義対資本主義の今回戦争なんだよねと、あ、そんな中でと、あ、この時期と、社会主義の親分であるソ連との関係が悪化してる国が、それが中華人民共和国ですと、さっきも昔も、前回の授業でと、なんか中国とソ連の距離がなんかちょっと徐々にここで、広がり始めたって話があったけども、このベトナム戦争においてもソ連は、おい中国と、北ベトナムがピンチだからと、お前援軍を送ってやれやと、はぁ、なんでおめえから言われなきゃいけねえのと、同じ国家同士だろと、にもかかわらずなんでソ連から支持されなきゃいけねえんだよと、あ、わかったぞお前、お前あれだよなと、ね、こういった社会主義とかいうものを通じて東ヨーロッパとか北朝鮮とか我々中国とかこういった他の国々に命令を下してと、そういったものを支配下に置こうとしてる、お前まさに覇権国家だなっつって、覇権国家とか覇権っていう言葉はさすがに教養として知っておけ、覇権っていうのは例えばそうだな、この千葉県だったら一番わかりやすいんじゃん、千葉県のサッカーの覇権を争っている代表校2つ答えろ、全国大会出場をかけてと、戦ってんのが市立船橋とあとはどこですか、はい、わかる人、千葉県で、優勝したら基本的に全国大会優勝できるレベルなんですよ。なぜなら市船と琉球大柏っていうやばい学校が2つあるでしょ。だから千葉県ほど一番激戦区なところはないからね。で習志野はもうまずそのせいで出場もできないじゃん。習志野高校も普通に他の、これを栃木県とかに変えれば出場できるわけよ、場所変えれば、ですんで、茨城県に、ね、変えれば出場できるわけだけどと、そのせいで、出場できないのが習志野高校で、その千葉県の覇権を争ってるのがいわゆる市船と琉球大柏になったりするわけですが、その、お前らは社会主義を通じて他の国も支配してる覇権国家だなっつって、中国とソ連の関係が悪化してるんで、ちょうど静香ちゃん役に使える国いるんじゃないですか。 中華人民共和国だよと、ソ連との関係悪化してんだから、ここで中国に近づいて、中国にこのベトナム戦争の仲介役をお願いすればいいじゃんと。ちなみにアメリカはこれまでずっと中華民国台湾の方を支持していたんですが、ここで急に方向転換して、これから我々は中華人民共和国を支持しようと思うっつって急に方向転換したんですと。その下丸5番の続き、はい、ベトナム戦争の長期化に伴って名誉ある撤退のため、はい、これは大学レベルで教える内容だけど、名誉ある撤退って分かりやすいんじゃんと。ジャイアンとしてのプライドを保ちながら、撤退するためにアメリカが中華人民共和国へ接近と、はいですね、当時のアメリカ大統領ニクソン大統領がこれから中華民国ではなく我々は中華人民共和国と仲良くしたいと思いますと、はい、急な発表だったんで、もう世界大騒ぎ、はい、それをニクソンショックって言うんですと、はい、91ページに戻ってと、はい、それの91ページの真ん中よりも右側のところ、先ほどの沖縄返還のすぐ下、ニクソンショックっていうのは1971年、ニクソン大統領のアメリカ、ニクソン大統領のアメリカの対中外交政策の転換と、はい、で、ニクソン大統領が中華人民共和国への訪問計画を発表し、背景には何がありますかって言われたら、中ソの対立と、あとはアメリカのベトナム戦争の継続が背景。あともう一つ、レベル高めの話ですが、この時期、中華人民共和国の世界での、立場っていうのがどんどん飛躍的に向上し、国連における中国の代表も中華民国から中華人民共和国に変わってますと。そこから左側に吹き出してもついてるかな、中国の国連、代表、国連代表交代つって吹き出しついてる、うん、あ、それ緑でアンダーライン、はい、そしてその翌年、実際ニクソン大統領が、中華人民共和国を訪れることになるわけですが、と、この際、びっくりしたのは日本よ。日本、アメリカから何の連絡も受けずに完全に無視されたんですと、ですね、アメリカニクソン大統領は飛行機でビューイーンって飛んで日本列島をさらに、飛び越えて、で中華人民共和国に到着して、やーやーやーと日本ガン無視よと、で当時の日本の佐藤栄作は中華民国を支持していたんで、なんで急にそんな方向転換するの、もう俺中華民国支持してたからもう俺じゃ対応できないじゃんと。その下のところ、はい、中華民国を支持していた佐藤栄作では対応できずと、はい、じゃあ中華人民共和国を支持している人物が首相になればいいんじゃないと、はい、そこから左側の方、縦になっている総理大臣の田中角栄が、ここで、総理大臣になれば問題なし、ちなみにまあここら辺色鉛筆は先生、どうやって塗りつぶせばいいですかと、塗りつぶさなくてもいいぐらいですね、全部赤の色鉛筆なんで、ずっと自民党政権なんで、もしも、色鉛筆で塗りつぶしたいっていうんだったら全部赤です。はい、でこういったアメリカの外交政策の転換は図解ノート丸4、この91ページの右下のところに、この、アメリカの外交政策の転換についてはまとめておいたんで、さらっと一応見ておこうかと、はい、今口頭で言っていた内容ね、はい、まずもともと北ベトナムと南ベトナムが、下のところにあるけど、ここで両者が対立していたと。で北ベトナムの方にソ連と中国とかが援助し、アメリカが南ベトナムの支援に回っていたけど、本格的にアメリカが1965年から、参加したのが、それが北爆と、これが頻度でいうと赤ペンになりますが と、ところが、アメリカは結局、このベトナム戦争で、敗北が続いてと、ずっと財政も悪化していく。そんな中、上の方の中華人民共和国とソ連との間の関係が悪化して、多民族を支配する覇権主義を中国が支配した、批判したことから、覇権主義は頻度でいうと緑ペンになっていると思いますが、中ソの対立が激化と。ですんで、これを利用してアメリカは、アメリカのところ見てみると、丸5番、敗戦濃厚プラス財政も悪化なら名誉ある撤退を望んで中華人民共和国に接近するっていう話につながるわけですと、はい、そしたら、今アメリカが中国に方向転換したんで、ここで田中角栄も、じゃあ、俺もその後続けて中国に電撃訪問するかっつって、田中角栄が中国に訪れ れてアメリカよりも先に国交成立させちゃったのが1972年の日中共同声明、先ほどの日米共同声明と、言い方同じだから覚えやすいんじゃんと、はい、その時の外務大臣の大平正英氏は放っといて結構ですが、はい、全権はその下首相の田中角栄と中国の首相は周恩来と、はい、そしてこの条約において、日本は1番目中華人民共和国は中国にある唯一の合法的な政府つって認めたんで、一方立てれば一方立たず、残念ながら中華民国台湾との国交はここで断絶することになりますと、ですね、その下、はい、中華民国との日華平和条約は廃棄することになりと、残念ながら未だに日本は中華民国を国としては認めることはできませんと、ですが、その後も経済関係に関しては維持して、台湾との経済関係は維持と、だから今現在も台湾は親日国として日本と仲良くしてるよねと、もう僕の中では台湾はもう台湾はちゃんとした歴史としたもう国でしょうと、中国とは別でしょうって僕は思ってるけど、君たちもそう思ってんじゃん。電車中で口うるせえやつがいたら、そしたらうっせえな中国人はつって、ちょ正直思うでしょ心の中で。あれはあの結局あの文化の違いもあるけど、あいつらも電車中でとりあえず相手に聞こえるようにでっかい声で喋るのがそれが中国人だからと、でも台湾人の場合はそこら辺は結構静かだったりするんでと、だからあのプラカードとかつけてほしいよね。私は台湾人ですとか言ってプラカードつけてくれたら、そうしたら対応速攻で変えるんだけどな。同じ中国語だからちょっと分かんないじゃん。で、はい、話戻しますが、はい、それからあとは丸2番、中華人民共和国は賠償請求放棄。あ、先生優しいですねと、あの日本ってこの国と中華人民共和国と戦争したことないです。日本が戦争したのは中華民国ですでしょ。戦後になって出来上がったのが中華人民共和国だから、だからそもそもこいつらに賠償請求権ないんだけどと、その際中国側からと、日本あの我々はソ連のことは覇権国家だと思って批判してるんだけどと、あの日本もソ連のことは覇権国家だと思う、うん、まあ思うけどさすがに安易には言えないよねと、うん、じゃあこのような覇権国家とか覇権主義を唱えるような国には日本も中国も抵抗していこうね、対抗していこうね、反対していこうねつって、取引条件としてそして丸3番、覇権条項っていう条文によるソ連への牽制っていうのが付け加えられてますが、はい、こうして1972年と、はい、日中の間で、中華人民共和国との間で国交が成立したわけだよねと、はい、そうすると国交が成立すると、そうするともう一段階、平和条約という段階があったはず、はい、ですんでその後平和条約が結ばれたのは結構まあこれは時間がかかって、1978年に平和条約が結ばれてるんで、そこから下の方に矢印飛んでいくと、はい、1978年日中平和友好条約が、全権園田素直と中国外交部長の高華との間で結ばれてるはず。ただし内閣はずれてるから気をつけておけよ。左側の縦になってる内閣総理大臣のライン福田赳夫に変わってるんで、福田赳夫の竹っていう漢字に丸をしておけ。一方その下のところのガイドラインに関しては、その後、ここからいずれ新ガイドラインだとかと、あとは自衛隊がアメリカ軍に、後方支援とかして協力していくっていう取り組みなど、まあ、これの具体的な中身などを取り決めたもんなんですが、ガイドラインはその後、何回か改定されていくから、P93A とか書いとけ。だ解説プリントではこのガイドラインだけで終わらすのはもったいないんで、その後92、93とかで、その後ガイドラインの見直しとか新ガイドラインとかいったものが結ばれていって、何度も何度も改定されていくことになるんで、これは、まあそこで解説プリントの方を読んどいた方が分かりやすいでしょうから、これはさすがにすっ飛ばしますと、はい、そしたら、外交のところは、終了してと、はい、左側の方に戻っていこうかと、はい、左側の方に戻っていくじゃねえなと、はい、ここからはと、はい、ニクソンショックのもう一つと、外交的なニクソンショックはもうすでにやりましたが、と経済的なニクソンショックっていうものもあるんで、これを説明するためには、細かい背景の知識が必要なんで、そこで、戦後史講義録の、これの、テキストのところね、 はい、それの、65ページを出そうかと。はい、で65ページのところで、ずっとごまかしていた部分、ここが経済のレベルでいうところのレベル10の話になってきますと。はい、まずと、はい、そうだなと、ここら辺で説明していくためにはと、為替相場の話っていうのが必要になってくるんだけどもと、まあ、明治時代とか学校でやってる生徒は、まあ、近現代の、経済とかで苦しんでるところじゃないかなと思いますが、学校でなんか、近現代で、金本位制とか学習した人と、うん、でその後金解禁とかもやった、もしかして。まだそこまでやってない、やった、うん、わけわかんなかったところ、うん、で、まあ、その、金解禁とかの話にも直結する内容でもあるんですが、と、ではちょっとした問題ですと、今現在為替相場円安円安って言われてるけど、と、為替相場って毎日変動してるよね。なんで為替相場って毎日変動するんですかね。今日は1ドルこれ160円、今日は159円とか、158円の円高でしたとか、今日はまた160円の円安でしたとか、為替相場毎日毎日コロコロコロコロ動いてますが、となぜ為替相場って変動するんですか、はい、それの理由を答えなさいと。君たちもだって子供の頃からずっと為替相場っていうのは、耳にしてきたでしょ、ニュースだとかで、今日の円相場はとか言ってニュースで報道されてきたよね。じゃあなんで為替相場って動くんですかね。まあ、これを答えられる生徒は、整形とかをやってる生徒は答えられたりする。自国の通貨がと、それぞれと、ここで、うん、通貨価値がと、その国の経済政策やあとは、外国との、それぞれ比率から、そのため、うん、と自国の通貨が、割高になったり割安になったり円高円安になったりするから、長い、10文字以内で簡潔に説明せよ。これ答えられる人いたら、そしたら経済の本質を全部ついてることになるんで、と、もう相当頭キレッキレの人になるんだけど、わかるわかる、これかなって思う人。じゃあ一言で答えます。今現在円の価値が上がったり下がったりと、この1万円札の価値が上がったり下がったりと、今これアメリカに行っても別にそんな価値ないよね、円安だから。これは円が、それからあとはドルが、ユーロが不換紙幣だからです。バカでもわかる経済学のところで、初めに4ページ分不換紙幣打換紙幣の説明があったよね。でその後為替相場の説明があったよね。別物のように説明していますが、思いっきり関連してます。円もドルもユーロも全ての国の、紙幣が不換紙幣であるから、なら円の価値は上がったり下がったりするし、ドルの価値も上がったり下がったりするんです。一方でと、その、バカでもわかる経済学のところで、不換紙幣に対してその紙幣がと、金貨と交換できる紙幣のことを打換紙幣って言ったよね。例えばこの時代だと1円紙幣っていったものを銀行に持っていくと1円金貨と交換できるんです。で1円金貨には戦前の頃金 0.75g が含まれていたんです。さてじゃあ戦前のこの円の価値ってと、これ上がったり下がったりします？打換紙幣の場合、銀行に持ってったら金と交換できるんだったらこれほど信用できるお金ないよね。だから円の価値は動きません。そしてアメリカでも日本よりも前に1ドル紙幣を発行していて、その1ドル紙幣はアメリカの1ドル金貨と交換できるっていうふうにアメリカでも定められてるんです。でアメリカの1ドル金貨には金が 1.5g 含まれています。 では両国の、円とドルの交換比率は1ドルイコール何円になるでしょうか。ちょっと文系には難しいかな、ね、もう微分積分とかも使わないといけないからね、超難問ですか、ね、はい、じゃあそうだなと、どこまで聞いたっけ、さっきの野崎まで聞いて、花は聞いたっけ、あ聞いたね、矢野と、あ聞いたっけ、あ、はい、山崎聞いたっけ、聞いてない、はい、1ドルイコール何円になると思う、うん、2円だよね、はい、1ドルイコール2円と、あこれザ文系の人はなかなかすごいね、回答して、なんで1ドルイコール2円なの、 0.75 にちょうどかける2をすると同じ 1.5 になるからですと、あこれ文系っていうんですよ、普通 1.5 割る 0.75 をすると2になるからって普通は答えるんだけど、まあいいよ文系の君たちは 0.75 にちょうどかける2するとあ同じ 1.5 になったと、じゃあ2円だでいいよ、はい、で、はい、そこからこの1ドルイコール2円っていう、この為替相場は日本がこの、1円金貨を、金 0.75g を含む、はい、打艦紙幣を発行したのが1897年のことなんです。ですんで1897年にこの打艦紙幣を発行してから日本はこっから、第一次世界大戦が、途中で、長期化するまでの1917年まで20年間の間ずっとこの打艦紙幣を続けていますと。ですんでこの20年間の間為替相場は動かないんです。1ドルイコール2円のまんまなんです。一切動いてないんですと。しかし第一次世界大戦がこれが長期化してアメリカが金本位制をやめるよって言ったんで、あの第一次世界大戦にアメリカが参入することになったんで、じゃあ日本もやめますかってやめた結果と、はい、こっから、今まで為替相場固定されていた状況からと1ドルイコール2円の状況から1930年に日本が金本位制に復帰するまでと、はい、こっから為替相場は、はい、変動する状態になっちゃった。理由は俯瞰紙幣に変わったから、はい、で、ただ、日本が1930年に、金本位制に復帰する前と、はい、1年前に、はい、世界史の強制イベントが起きます。アメリカで始まった世界恐慌と、アメリカはずっと第一次世界大戦から15年間ずっと好景気を享受していたんだけども、ところがと、好景気をずっと続ける中と、商品ガンガンガンガン作りまくると、例えば、もうこの時代アメリカは1930年代の前にもう20年代の時点で、街中自動車が走り回ってます。先生日本とレベルが違くないですかと、日本って戦後になって自動車普及するレベルですよね。そうだから経済力全く違うの、それからあとは、もう、冷蔵庫洗濯機普通にアメリカでは作られてます。先生それ戦後の日本がだからそんな国と戦争したい国どこにもいないよね、だからやりたくない戦争だったんだよって僕は言ってるんです。そんなんちょっと世界の情勢少し見れば分かりきったことですと、はい、で話を戻しますがと、はい、この世界恐慌は、アメリカはこの自動車作る、それから洗濯機作るとで、そういったものが一家に一台徐々に普及していくと、で、ガンガン商品売れまくんのーつって、ところがこういった耐久消費財って言われるものはと、一回買えばもうおしまいですよね。君たちそんな、洗濯機あの毎回コロコロ変えてる？買えないでしょ。まあ買えても10年に1回だよね。だからその後商品が在庫が余り始めたんです。ですんであれ最近ちょっとなんか商品売れなくなってきたんだよねと、ちょっとなんか株価もなんかちょっと低迷し始めそうだよねって言ってる中、誰かしらがここで、その株価がいずれも下がるだろうなっていうのを見越して売り抜いたんでしょうね。あまあやったとしたらロックフェラーとか、そこら辺の財閥みたいなやつがやんないとそんな株価大暴落しませんから。君たちが株売却したところで株なんて全然動かないから、こんくらい影響なんてもうこれもない、こんくらいね、ですんで、そういった財閥みたいな連中たちが株を売り抜いたことで株価が大暴落して始まったのが1929年から始まる世界恐慌。知らなかったら、まあ、自分自身で追加で蛍光ペン引いていけばいいでしょうと。 その世界恐慌に日本も巻き込まれて、日本だけじゃない、これがアメリカ初の世界恐慌で、当時世界経済はアメリカにみんな依存していたから、イギリスもフランスもドイツもみんなここで大打撃を食らっていくことになると、はい、ですんで、こうなると、それぞれ各国が取る政策っていったものはと、もうこんな、外国のことなんて気にしてる場合じゃねえと、自国の経済のことを第一優先にしないとねっつって、そこからその下、はい、保護貿易政策って言われたりするけどと、はい、ここから、各国がやり始めたのが為替ダンピングって言われるものですが、為替操作って言った方が分かりやすいかなと、為替操作って何と、例えばここで、まあ、日本が実際にやったわけじゃないけどと、ここで日本が円をガンガンすりまくると、そうすると円安になるよね。円大量にすれば円の価値は下がるよね。それが円安で、それやったら今度はアメリカも、じゃあうちもドルするでーってドルすりまくってと、イギリスもうちのポンドするでーって、フランスはフランっていう通貨だからフランするでーってダジャレやでーと、でそこから、もう為替相場もう毎日もうこっから FX やったらもうみんな死にますね、今日は円安、明日はドル安、次はポンド安、今度はユーロ安みたいな感じで、もう為替はめちゃめちゃな状態と、はい、それが為替ダンピングって言われるもので、あとは2番目、イギリスとかアメリカとかフランスとかが取り始めたのが、もうこんな経済状況だからと、日本とかから商品を購入する場合にはべらぼうな関税かけたるわつって、それを効率関税政策って言うんですが、他国に高い関税かける政策のこと、そしてさらにその下丸3番、イギリスが始めたのがブロック経済って言われるもので、ブロック経済っていうのは、自国の植民地である、例えば、植民地っていうか、まあ、自分の経済圏であるオーストラリアとかインドとか、そういった国々から商品を輸入して、他の国とはもう貿易しねえからと、日本から購入する商品はべらぼうに高い関税かけてやるからっつって、イギリスはもう世界の5分の1を、ね、支配してる国ですからと、イギリスは十分にこれで生き残れるよと、これをブロック経済っていうわけですが、このブロック経済を敷いた場合と、イギリスは今植民地大量に持ってるって言ったよねと、でアメリカも北中米だとかが同じ経済圏、他にもフィリピンとか持ってますし、アメリカはそもそも市場がでかいからやっていける、あとはフランスはアフリカだとか東南アジアに、植民地持ってるんでこれでやっていけると、はい、だからブロック経済を敷いた場合と、植民地を持っている国も、持てる国は生き残れるんです、持たざる国は生き残れなくなるんです。で植民地一切持っていない国、第一次世界大戦で全部それを没収された国がドイツです。だからドイツはやってられっかこんな状況下でと、でここでナチスが、ヒトラーが登場して、そして、領地を拡大していかなければ我々ドイツは生き残れないと。だからヒトラーが誕生したのは、誕生っていうか登場していったのは、世界が生み出したのも、背景にあるんですよ。でそこから、ドイツ経済一挙に立ち直っていき、そしてあとはもう一つ持たざる国がいますよね、日本です。日本は先生植民地みたいなもの持ってません？朝鮮と台湾っすか、取れるものキムチと、あとは台湾で取れるの砂糖しか取れないのよと、生き残れるわけないじゃん。だから日本にとってはと、こういったキムチ と、砂糖が取れるような地域だけじゃなく絶対に必要な場所だったのが、正確に言うと満州国って言われる地域です。中国東北部、正解だったら中国、さらにもっと拡大していこうか、東南アジアとかであれば石油も取れたりするんで、ここにまで拡大していこうか、じゃあ日本なりのこういったブロック経済作っていこうよと、このイギリスが作ったブロック経済圏のことを、これをポンドブロック、アメリカが作ったものを、これを、ドルブロックって言ったりするんですが、一方で日本が作り出していったいわゆるこのブロック経済、生き残るためには日本ブロック経済作んなきゃいけないからね、これを今度は、なんて言ったか、これを大東亜共栄圏って言っただけです。あ、大東亜共栄圏って政治外交的な意味合いだけじゃないですね。そうよ、だからブロック経済の中で日本が生き残る術は、日本も植民地を拡大しなきゃいけなかったの、はい、そこからその下のところ、はい、1939年から第二次世界大戦が始まってと、はい、ドイツが戦争を勃発めと、で日本はアジア太平洋戦争を起こしと、はい、で結局戦争は、日本とドイツの敗北で決まっていくと、はい、でそんな中戦争が終わる間際に、あ、まあ、これの戦勝国であるアメリカとかイギリスとかが話し合ってと、あのさ、今回の戦争の、あの原因って何だった ったんだろうねと、まず一つ目はブロック経済じゃないと、確かに、今後これは、戦後、戦争が終わったらブロック経済しかないようにしようねと、それからあとはベラボーに高い関税かけたりと、それからあとは為替操作も行われたから、そういったものも今後防いでいかなきゃいけないよねと。そこでその下、戦前の、失敗を繰り返さないようにルールを決めようつって、アメリカのニューハンプシャー州のブレトンウッズっていうところに集まって、ここで結ばれたものをブレトンウッズ協定っていうんですと、はい、ここで、作られたものが全部で3つ、1つ目の IBRD、 自分で蛍光ペン知らなかったらチェックしていけばいいけどと、はい、正式名称国際復興開発銀行と言いますが、いや、前眠いんだったら、自習室とかに行ってくれ、後ろの子にもそこら辺やる気しとくことになるから。はい、で、はい、その下 IBRD に関しては、右側第二次世界大戦で打撃を受けた国に対して経済援助を行う世界銀行と、はい、ですんで日本はこの IBRD に後に1952年に加盟してるんでと、その1952年以降はこの IBRD からお金借りてますと、それで見事経済復興を成し遂げていて、今現在逆に IBRD にお金を貸す側に変わってますと。はい、それからあとはその下、はい、IMF、 これも1952年に加盟したよねと、はい、IMF は正式名称国際通貨基金と言ってと、はい、戦前行われた為替操作、これが再び行われないようにこれを監視するための機関ですと、はい、ですので右側にあるように為替相場のルールを定めるために作られた機関と、ですので今現在もそうですがと、おかしな為替操作も、為替相場の値動きなどがあって、どう考えてもこれ政府が関わってんじゃねーとか言って、意図的なその通貨安、まあ、例えば今の円安はもうこれは、どうしようもないことだけどと、そうですね、2000年代の頃にはとある国が、実は為替操作をがっつりやってました。まあ、これはその国の名誉のために言わないでおくけどと、その国は自分の国の輸出を伸ばすためにと、ここでウォン安に持ってったんですと、ね、でウォン安に持ってってそこから自国の企業である LG とかサムスンだとかの輸出をガンガン伸ばしてって、そこから、経済成長していったんだけど、その時に IMF がおいお前ちょっと為替操作やってんだろこれだと、ね、お前これ以上やんじゃねえぞと、でその国に勧告が入ったんです。その国に勧告が入ったの。どこの国とは言ってませんよ。勧告が入ったの。とある国に。はい、ですので、それが IMF の仕事ですと。はい、一方で、その下、はい、GATT って言ったものは、これは条約で、貿易と関税に関する一般協定と、はい、戦前やったと、はい、このブロック経済などを防ぐための国際的なルールに当たるもので、最終的な目標としているものは、世界すべての国で、こういった関税とかをなしにした、自由な貿易をしていくようにしましょうねっていうのが GATT の究極目標と。だから今現在 のトランプがやろうとしてることって真逆のことやろうとしてるのな。トランプは保護貿易政策やってんのあいつは。だから、トランプが初め大統領に就任した時に第三次世界大戦起きるんじゃねえっつってニュースなんか聞いたことある人、記憶にある人、そう、これは戦前と同じようなことやろうとしてるっつっていうことで、そこからみんなやばいやばいやばいっつって言ったわけ。はい、だからそれが歴史を知ってる人の、発言ですと。はい、で、その下 GATT においてはケネディラウンドとか、アメリカでの話し合い東京ラウンド、あとはウルグアイでの話し合いをウルグアイラウンドっていうけど、そのウルグアイラウンドでの、合意を得て、はい、1995年に、GATT という条約から現在の WTO 世界貿易機関にバージョンアップしていますと。はい、で、ただ問題はここで、為替相場をどのように安定させるかと、GATT の究極目標は最終的に関税ゼロでみんなで自由に貿易できるようにしましょうねって言ってるだけ、それの延長線上に TPP があったりするだけですと。 TPP もさすがにわかるよね。やめとこう、ね、もう、ここら辺もう君たちは、TPP、それは、PAP か。 PPAP しか分かんないだろうし、あ、で、あ、そこから、為替操作、為替相場を安定させるためにはどうすればいいか、ここで取られた体制のことをその下 IMF 体制もしくはブレトンウッズ体制っていうんですが、あ、ブレトンウッズ体制とは具体的に何かと、あ、為替相場がいろいろまた動いたりしないように、あ、ここで為替相場を固定させるためには何が必要かと、戦前みたいな金本位制を採用するのが一番手っ取り早いよね。その下のところ、丸一番、為替相場の変動、あとは為替切り下げ競争を防ぐためと、あ、いわゆる為替操作などを今後、起こさないようにするためには、為替相場を安定させるため、固定為替相場制、まあ知らなかったら自分で蛍光ペン引いていって、はい、固定相場制でも結構、固定相場制を採用するのがベスト。で、その下、自国本位の為替操作を防ぐため、為替相場を安定させる一番手っ取り早い方法が、金本位制を採用することです。赤の蛍光ペンに当たる、これは。で、できることだったら戦前と同じように日本もアメリカもイギリスもフランスも各国も金本位制を採用すればいいんですが、残念ながら第二次世界大戦でボロボロの各国に金本位制を、採用するような余裕は全くありませんと。つうか金がそもそもねえし、はい、でその中で世界中ただ唯一金をたくさん持っている国がいるんですと。それがアメリカ。アメリカは世界中の金の 75% アメリカが保有してるんです。とんでもねえ量持ってんなと。だからアメリカだけは金を大量に持ってるから、そこでアメリカのドルだけは金貨と交換できる状況下にあるんですと。そこでアメリカが一肌脱いでと、じゃあ世界のためにこっからドルと金を交換できるようにしてやるよと、だからもう世界中でドルほど信用できるお金はなくなるけどと、ね、ない状態になるけどと、世界のために俺が一肌脱いだるわと。その下のところ、そこでバットの下のところ、各国の金保有量はわずかで、アメリカが世界の金の 75% を保有、つまりアメリカのみが金保有制を採用できる状況だから、そこで丸2番、ドルを基軸通貨とする金ドル本位制っていうのを採用したんですと。金ドル本位制は簡単に大まかに言っちまえばと、世界の皆さん、これからアメリカの1ドルはと金約 1g と交換できるようにしてあげましょうって言ったんです。これほどドルほど信用できるお金はもうないよね。もうだってアメリカに行けばドルと1ドルと金 1g 交換できるんだもんと。あ、でそして他の、日本だとか、あとはドイツだとか、日本の場合は円だよねと、それからドイツの場合はマルクっていうお金使ってて、イギリスの場合はポンドと、みんな各国不換紙幣なんですがと、アメリカがここで一肌脱いでと、じゃあこれから日本は不換紙幣だけど、日本の360円と1ドルを交換できるようにしてあげましょうって言ったんです。そうすれば日本の円は不換紙幣ですが、でもこの360円アメリカに行って1ドルと交換すれば、そうすればこの1ドルは金 1g と交換できるんだよね。そしたら360円は金 1g と交換できるってことになるよね。円の価値もこれで安定するんじゃないですか。それからドイツの場合は4マルク、これを1ドルと交換できるようにしましょうと。イギリスの場合には1ポンドと 2.8 ドル、これを交換できるようにしてあげましょうと。はい、そうすれば各国の為替相場は動かないで済むよね。これをアメリカがやってくれたんです。だからもうこれもアメリカのおかげ。だから戦後の経済はアメリカを中心に成り立っていた。で、あとはアメリカが一肌脱いでくれた。だからここはアメリカに感謝するべき。はい、そこからその下、丸3番、はい、ドルを基準に各国の通貨を、通貨の、為替相場を固定維持させる。日本の場合には1ドルイコール360円、ドイツの場合は1ドルイコール4マルク、英国の場合、イギリスの場合は1ポンドイコール 2.8 ドルと、で、その下、金 1g と1ドルが交換できて、1ドルと360円が交換できるんだから、ドルの価値はもちろん金と交換できるんで、その下、ドルの価値は安定、赤でアンダーライン。そしてその1金 1g と交換できる、1ドルと交換できるのが360円なんだから、円の価値も安定、赤でアンダーライン。 はい、これで、はい、戦後の経済っていうのは、ずっと為替相場は、はい、どっちラインの時に定められた1ドルイコール360円から1949年に定められたこの1ドルイコール360円の状態から1971年まで為替相場はずっと固定されていたんですと、はい、ここら辺は別のページとかにそういった、為替相場の、変遷っていったものがまとめられてますが、あと、先生1970年以前の為替相場が書いてないんですけど、あと1970年以前はずっと1ドル360円のまんまだからです、はい、ですんでずっと為替相場はアメリカのおかげで固定されていたわけ、はい、それが、はい、今回70年代に、これが崩壊していくことになるんですが、極の確認、テキスト戻ろうと、はい、はい、解説の方は置いといてと、はい、90ページの、91ページだな、90ページの一番左下のところ、はい、90ページの一番左下を見てみると、戦後の経済はアメリカが全て中心になっていたけども、ところが、図解ノートの丸2番ドルショックっていうところを見ていこうかと、はい、ドルショックっていうところを見ていくと、はい、まず丸1番アメリカの国際収支の悪化、1960年代の後半からアメリカの財政は徐々に苦しくなり始め、理由はその下、まずアメリカはベトナム戦争に1965年から介入したよねと、そうすると軍事費が必要になるから、ここで、ドルをすらなきゃいけなくなるんです。やっべえお金かかり始めたーってドルすり始めてと、はい、そして今度はさらに、カッコ2番、当時のヨーロッパ諸国、当時は EC 諸国って言いますが、あとは日本だとかが経済成長と、アメリカよりも質のいい商品作り始めるんですと、そらそうよ、自動車なんてそうでしょ、君たち例えばトランプがアメリカの車買えとか言ってるけど、アメリカの車買う？あいつらだってバンパーぶつけるためにあるとか言ってる国よ、そんなもの買うわけないじゃん、そりゃ日本車買うわなと、ですんでそこから日本とかの輸出が伸びていってアメリカの輸入額が増大と、はい、ですね、アメリカは輸入するたびにまたドルをどんどんどんどんすりまくるんですと、はい、ですんでそのドルの出回り方が明らかに異常でと、はい、ドルが、これが大量に出回っていくことになるの、はい、一応アメリカはこのドルと金貨交換できるって歌っていますが、とそのドルの出回り方が尋常じゃないからと、そうすると、まともな人だったらこう考えんじゃん、ドル大丈夫かねと、金と交換できるって歌ってるけどと、今のドルの出回り方はやばいし、アメリカ経済このままいくと破綻する可能性あるぞ、今のうちにドルと金貨交換できるうちにこの金とドル交換しておこうかつって、でアメリカの持っていた金の保有量、莫大な金保有量が徐々に減少し始めるんですと、その下のところ丸2番、はい、ドルの信用度が低下しドルと金を交換する人が増加、それをその下、はい、アメリカのこの交換用の金のことを金準備って言うんですが、金準備、緑の蛍光ペン、はい、の減少が、深刻となると、これをドル危機と言って、そしてアメリカニクソン大統領が世界中の皆さんに重大な発表があります、我がゴーダ商店は近年経営難に陥っており、ゴーダ商店にたくさんあった金がなんかどんどんなくなってるんです、ですんで今後我がゴーダ商店においてドルと金の交換は停止したいと思います、これ交換できなくなったら為替相場動き始めるぞ、ですんでもう世界中もう大衝撃をと、その下のところ丸3番、はい、それが新経済政策といってアメリカが金とドルの交換を停止と、はい、これをドルショックと言ったり、またはニクソン大統領が発表したんで自分で追加で下に赤ペンでニクソンショックって書いとけ、はい、だからもう日本もドイツもイギリスもみんな大慌てよと、みんなでもうアメリカの元にね集まってと、スミソニアン博物館に集まって開かれたのが10カ国増床会議、もしくはスミソニアン博物館で集まったんでスミソニアン会議とも言われますがと、ジャイアンと、どうしたんだよと、何があったんだよ、そんなにヤバいのか、
ちょっと郷田商店の経営がヤバくてよ、母ちゃんだけでもね、あとは俺も手伝いしてるけどちょっと経営が苦しいんだよ、
ジャイアン、そんなに辛かったら俺たちに助け求めてくれればいいのに、なんで言わなかったんだよ。ジャイアンが潰れちゃったら、郷田商店潰れたら、もうここの町の経済成り立たなくなるじゃないか。ね、ジャイアン、なんとか言ってくれよ。ジャイアンにできることがあるんだったら、ジャイアンのためだったら俺たちも協力するからさ、ジャイアン、頼むよとね、そこら辺プライド負けてさ、ちゃんと俺たちにさ、助け求めてくれよな、ジャイアン。
お前ら、助けてくれよ
で、こっから、分かったと、ジャイアンのために1ドリコル360円って円安すぎるし、と1ドリコル308円に変えてあげるから、これ円高だよね、これであれば、アメリカも立ち直ることできるでしょ、それからイギリスとか、ドイツとかも分かった、じゃあできるだけドル安にして、とね、で、アメリカの輸出が伸びやすい状況にしてあげるから、と、その下のところ、はい、ここの、内容で決まったのがスミソニアン協定で、日本の場合には1ドリコル360円から308円と、はい、の円高にしてあげましょうと、その下、日本の通貨を切り上げって書いてあるけど、言い方変えれば円高にしてあげるってことです。円高、緑でアンダーライン。はい、そうすれば日本の輸出は不利になり、一方でその下、アメリカの通貨を切り下げ、ドル安にしてあげればいい。ドル安、緑でアンダーライン。はい、これだったらジャイアン、なんとか、やっていけると。
ああ、と、ね。じゃあ、上がった。郷田商店、経営再開します。よかったジャイアンつって、
で、そこから、2年間、一応金とドルの交換を続けたんですが、と、またアメリカの金の保有量はどんどんどんどん出ていく一方と、その2年後もアメリカはベトナム戦争もやめられなくて、その2年後、郷田商店潰れましたつって、はい、で郷田商店では正式に金とドルの交換が、これで停止されると、はい、ここから為替相場は当然動き始めるよね。だから71年から73年までの2年間は為替相場動いてないの分かるでしょうと、はい、73年からその下、その後もアメリカの財政悪化は変わらず、はい、変動為替相場制に73年から移行するわけですが、じゃあ今までは何でしたかつって問題聞いてくるから、下に今までは、固定為替相場制が取られています。はい、そしたら僕の確認ちゃちゃってやって、91ページのところ、終わらしていきましょうと、はい、91ページの真ん中の左側あたりのところと、はい、そこのニクソンショック、別名ドルショックと、はい、その下、1971年、ニクソン大統領が新経済政策発表して金とドルの交換を一時的に停止で、10カ国増床会議でスミソニアン協定が定められ、1ドルイコール308円、今まではその下1ドルイコール360円だったよね、覚えていなかったら追加で赤の蛍光ペン引いときゃいいでしょうと、はい、これによって円の切り上げ、ドルの切り下げ、言い方を変えれば円高ドル安、緑でアンダーライン、アンダーライン。はい、で、なんとか耐え忍ぼうと思ったけども、結局2年後もアメリカの財政悪化は変わらず、はい、73年その下、変動為替相場制に移行することになり、これの歴史的な意義は何ですかと、この時をもってその下、為替相場を今まで固定させていた IMF 体制、ブレトンズ体制が完全に崩壊することになったんですと。で、こっからは為替相場は少しずつ徐々に円高に向かっていくことになるからと、はい、ですんで、当時の首相であった田中角は、今まではアメリカとかね、海外向けに輸出を伸ばしてと、これで、経済をね、成長させていたけどもと、これから輸出は伸びなくなるだろうねと、じゃあ、これからはそうだなと、国内での需要を活性化させようかつって田中角栄が打ち出したのが、その下、列島改造論、日本列島改造論って言っても結構ですが、これは本当すごいねと、よく思いついたねと思うけどと、工業地帯って言ったものは、基本的に都市部に、京浜工業地帯と阪神工業地帯、とか都市部に集中してるよねと、こういった工業地帯を地方に移動させようよと、で地方でこういった工業地帯を作り、そこら辺で商品を生産させれば地方の過疎化っていうのが防げ 防げて地方も活性化されるはず。で、地方で生産された商品をこれを高速道路とか、それからあとは鉄道も充実させることによって地方から都市部へと輸送させて、都市もその後発展させれば地方も活性化され都市も発展するじゃないかと。これによって15年間の間に国民の GNP を4倍に増やしてやるからって言ったのが日本列島改造論と。これ今やっても面白そうだよね。すごい構想よと、で国民たちもすげえかっこええさんっつって、でこれで、まあ、この日本列島改造ブームっていうのが起きるんだけど、はい、右側太平洋ベルトに集中する産業を地方都市に分散。ただ、一つやらかしちゃった角栄さんのミスはこれを本にして出版したんです。で本にしてこういう構想があるよと。でそれだけで終わらしゃよかったんだけど、それしっかり読み込むとどこが開発の対象か分かるんです。角栄さんの出身地の新潟県 100% 開発の対象です。じゃあそこら辺の土地買い漁っておけば絶対土地の値段上がるよね。だからそこから土地の値段が上がりそうなものを買い漁る土地投機っていうのがその下進んだせいで、はい、その下物価が上がっていく、インフレが起きちゃったんですと、はい、でインフレが進行しと、はい、そのインフレが進行する中ここに拍車をかけたのが、はい、第4次中東戦争を発端とする、はい、石油ショック、はい、イスラエルに関しては世界史の話だからここはちょっとはしょるけど、はい、ここで、イスラエルと他の中東諸国が戦争する中、ここで、アメリカとか日本はイスラエルを支持したことによって他の中東諸国がぶち切れてふざけんなと、じゃあ、日本とかそういったアメリカに対する石油関連の輸出を4倍に上げてやるからなーって、言って、ここから大混乱に陥ったのが73年の第一次石油危機、はい、これは第4次中東戦争を背景にオアペック、オペック、はい、アラブ石油機構と世界石油機構ですが、先生どっちがどっちか分かんないんだけどと、オアペックのアはアラブのアです。はい、ですのでアラブ石油機構、オペックは世界石油機構、はい、が石油価格を4倍に引き上げたから石油関連の製品などの激しいインフレ、こっからとんでもない物価高と、はい、狂乱物価って言ったりしますが、トイレットペーパー、そうですね、トイレットペーパーの1ロールが60円です。今でもやばくねと、1ロール60円、で主婦たちがやばいださーとね、トイレットペーパーの値段が高くなるださーと。トイレットペーパーは石油じゃないです、パルプです。ですんでオイルショックが起きたとしてもトイレットペーパーを買い漁るのはやめましょう、だから主婦の無知が、生んだ、まあ暴挙っていうか、大混乱とね、笑っちゃうよねって感じだけど、はい、そこから、石油関連の商品が値段上がりすぎたから、ここからエネルギーに関してもじゃあ火力発電に頼るのやめて原子力にここで移行していこうかと。その下石油危機後原子力エネルギーの開発が進む、黄色でアンダーライン。ここから問題は原子力発電の原発問題に振ることもできますから、それはそうだよね、まず原子力爆弾のところから聞いてきて、それから今現在の原子力、発電の問題まで、テーマして作ることも可能だよと、はい、でこの、今回のオイルショックのせいで日本はずっとこれまで高度経済成長を続けていたものの、はい、この翌年の1974年の日本の GNP 成長率は戦後初めてマイナスを記録と、はい、先生それどういう意味ですかと。1955年から1973年まで日本の平均 GNP の成長率はおよそ平均 10% ですと、つまり1955年の給料が100万円だとしたら翌年は110万円、その翌年121万円、その翌年、132万円、その後143万円、10% ずつ上がっていく、ね、明日はさらにもっといい明日が来るっていう希望に満ち溢れていた時代ですが、それがマイナスに落ち込んじゃったのがその下74年の戦後初の GNP マイナス成長。これをもって高度経済成長は終了し、あとは田中角栄の金脈問題っていうのも発覚して、これはまあ田中角栄がどのようにして資金を調達していたかっていうのが、それがまあ際どいやり方をしていたっていうことが暴露されて田中角栄は総辞職で、代わってその後三木武夫が総理大臣になりますがと、当然、このオイルショックで日本経済不景気に陥ってるから赤字国債発行しなきゃねっつって、ここで発行した赤字国債がいずれ返せなくなって 消費税につながることになりますと、はい、ですのでその92ページ93ページ以降はいずれ自分で読む形だけど、はい、あとは最後のその下のところ、はい、日本だけじゃなくアメリカイギリスとか各国がこのオイルショックで打撃を受けていたから、じゃあみんなでこの打開策話し合うためにみんなで集まってトップが集まって話し合い開こうよと、はい、第1回先進国首脳会議サミットがパリのランブイエっていうところで開かれますがと、はい、サミットさて最後のお話ですと、僕の日本史の授業は英語の偏差値も 0.000001 だけ上げることを目標にしてますから、サミットとはどういう意味ですか、ね、答えなさいと、はい、じゃあそうだな、石井と、分かんなかったらね今後ねボケるっていう手段もあるからね、大喜利みたいな感じのね、近くのスーパーとかね、あそれ地方にあるいっぱいのスーパーだね、違うんじゃない、マルエツそれまた違うんじゃない、はい、サミットのどういう意味、はい、知ってるやつ、はい、ここだ、そう、山頂、山の頂って意味です。だから国のトップが話し合うっていうことで、サミットっていうんです、はい、単語帳に載ってるからね、はい、ですんで単語帳を自分で調べてごらんと、はい、そしたら、残りに関しては解説で、まあ、これ以上さすがに延長するとまずいんでね、ここまでにしておきましょうと、はい、まあ、本題の、ニクソンショックの話の、あこれ一番本当は難しいところだからね、でも言われればなんだ俯瞰紙幣と打瞰紙幣と為替相場って連動してるんだねっていう話なんですと、はい、実はそんな難しいことじゃないよと本質を捉えれば簡単な話でした。はい、お疲れ様です。